もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様に分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回前半はタブレット端末の導入の推進について、後半は市議会って何？訂正案修正案編です。お話を伺うのは播磨弘和議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まず前半はタブレット端末導入の推進について。播磨議員はタブレット端末導入推進会議の委員長でもあります。それではお話を伺いましょう。現在横手市議会ではタブレット端末の導入を目指してるんですよね。
はい、全国的にタブレットを導入する議会が増えてきました。県内ではまだ導入の例はありませんが、今後検討する議会も増えてくると思います。目的は議会の活性化と市民に対して説明責任を積極的に示し、なお一層開かれた議会を目指すことにあると考えます。
このタブレットを導入することによって具体的にどんなメリットがあるんですか？
さまざまなことが考えられると思いますが、例として議員には市長側から議案書や予算書をはじめ多くの資料が提供されます。それらはすべて印刷物で配布されるので年間にするとかなりの量になり、なんとかできないものかと感じていました。これをサーバーにデータ保存することで印刷物をなくし、タブレットで閲覧することにより結果的に紙の使用量を減らすことにつながります。
そうですね、紙だとかさばりますし、どこにその資料があるか分かりにくいといったデメリットもありますね。これでかさばらなくなるし、環境にも優しい、良さそうですね。
そのように思っています。またタブレットは持ち運びが簡単なので、議会報告会や個人の市政報告会であっても目的の資料が簡単に検索できるので、施策の内容や数字など具体的に説明しやすくなり、市民の方々の理解も深くなると思います。
そうですね、他にもメリットはありますか？
その他、各種会議や行事案内なども紙からメールになり、事務作業の効率向上につながると思います。その他にもいろいろありますが、結果として経費の削減と議会に対する市民理解の向上につなげたいと考えています。
タブレットにすることでのメリットをお伺いしました。そして去年の6月、全議員を対象とした勉強会があって、このコーナーでもリポートしました。あの時にはまだタブレットになれない議員の方もいたようですが、今はどうでしょう？
はい、正直なところ状況は変わっていないと思います。昨年の勉強会はタブレットとはどういうものか、何ができるのかなど、基本的にタブレットを理解してもらうために行いました。しかしまだ約半数の議員がタブレットを所有していないので、当然操作には経験が足りないと思っています。
そうなんですね。タブレットの導入を進めるにあたって今後の課題は何でしょう？
昨年の10月にこの委員会が発足して以来、これまで11回の会議を開いて、さまざまな角度からタブレット導入について検討を重ねてまいりました。機種やシステムについて、導入の経費や議員の個人負担について、使用基準なども課題として検討して、市長側や議会とのやり取りを重ねてきました。
いろいろとなさってたんですね。今後の一番の課題はどういったところでしょう？
はい、今後は先ほども話しましたが、タブレットに早く慣れてもらうことだと思います。先進地視察でも感じましたが、これは習うより慣れろだと思います。そしてタブレット導入のメリットを一日も早く市民に還元していくのがこれからの務めだと思っています。
はい、 まだ導入の時期は具体的には決まっていないということですが、タブレット導入を現在検討中です。前半はタブレット端末導入の推進について、お話を伺ったのはタブレット端末導入推進会議委員長、播磨弘一議員でした。後半は市議会って何、訂正案修正案についてです。ここでも播磨弘一議員にお話を伺います。播磨議員は議会運営委員長でもあります。それでは早速、4月に発行された横手市議会の議会だよりを私見ました。この前の3月定例会報告の中で、市側の訂正案を否決、修正案を可決という記事を目にしました。傍聴にも行ったので聞いていたんですが、それがよく私には分からなかったので、今日はその2つのキーワードについて伺います。播磨議員、訂正というのは間違いを直すということですよね。議案についてもそういうことですか？
はい、その通りでございます。市長側から提案された案件は、定例会の1日目、議場で行う本会議の場で正式に審議する議題として取り扱われます。その後で市長側から議題を訂正したいということがあります。訂正には例えば書類の文字を間違えてしまったとか、数字を間違えてしまったというような比較的簡単な訂正もあれば、内容そのものを変更したいという重いものもあります。
3月定例会での訂正案はどのようなものだったんですか？
これは内容そのものを変更するための訂正です。市長側からその申し出があったということです。
こういう内容の変更というのは異例のことなんですか？それともよくあることなんですか？
そうそうないことです。基本的に市側は提案したものを認めてもらいたいと思っていると思います。過去には平成25年の定例会で議題となった自治基本条例案の訂正などがありました。
では異例のことだったんですね。その訂正案はどんな内容でしたか？
これは平成28年度横手市一般会計予算の 中に含まれていた横手アリーナ建設事業を6700万円から2810万円に減額したいという内容の訂正案でした。
その訂正案、どんなタイミングで出されたものだったんでしょう？
会派代表質問や一般質問などで議員からアリーナ建設事業についての質問や、もっと市民の声を聞くべきだという意見が出されました。そのことで市長側は議員の意見などを重く受け止め、当初予算に計上して行う内容を変えた方がいいと判断し、一般質問が終わった後に出されました。
一般質問が終わった後に出された訂正案だったんですね。その訂正したものを直して議会に訂正案を出したと。その後はどうなりましたか？
はい、すでに議題となった案件を訂正するときは議会の承認が必要になるというルールがあります。本会議で訂正案を認めるかどうかの採決が行われ、結果否決となりました。
否決になったことで元々の議題を審議していくことになったというわけなんですね。ところで訂正案を出す前にこの案をやめますと引っ込めることもできるんですか？
はい、そういうこともできます。ただ一度提案して市長の手を離れ、議会の議題となったものは撤回する際にも議会の承認を得なければなりません。
はあ、そうなんですか。ここまでお話を伺って、訂正案というのは市長側から出すものだということが分かりました。続いては修正案についてです。議会から修正案が出されましたが、この修正案とはどういうものなんですか？
これは市長が提案した内容に賛成できない部分があり、その部分を修正して議員が提案するものです。例えば予算の減額や組み替え、条例の文言の修正、削除などがあります。 議会の審議権の一つとして議会だけに認められた権利で市長はできません。
なるほど。訂正案は市側から、修正案は議会だけに認められた権利なんですね。この修正案、議員一人でも出せるんですか？
これは本会議に修正案を出すためには議員定数の12分の1以上の賛同がなければいけないというルールがあります。横手市議会は26人の定数ですから、3人以上の議員の賛同がないと修正案を出すことはできません。
やはりそういうルールがあるんですね。私、3月定例会の最終日を傍聴に行きました。今回は修正案が2つあって、修正案が出されて可決されるということは市長側にとっても非常に大きいことですよね。
そうですね。計画していた事業の変更を余儀なくされたり、事業ができなくなるということがあります。
やっぱり大きいことなんですね。でもこの修正があるということは、それだけ活発な審議が行われているという裏返しなんでしょうかね。
議会は市長から提案された案件がいいのかダメなのかを審議して決めるところです。もし 100%OK なら単なる市長の追認機関になってしまう恐れがあります。今回は行政機関のチェック機能としての議会の機能が発揮されたもので、議会改革の表れといえるものではないでしょうか。
なるほど。確かに 100%OK なら市長の追認機関になってしまう。納得です。お話を伺ったのは議会運営委員長播磨弘和議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、前半のテーマはタブレット端末の導入の推進について、後半は市議会って何、訂正案修正案についてでした。毎週第2第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。